はい、インタビューコーナーです。本日のお客様は成人会静内病院内科部長の平田邦明さんです。おはようございます。
おはようございます。
はい、それでは平田先生にですね、いくつかお話を伺いたいと思います。まずご出身を教えていただきたいんですけど、どちらでしょうか。
生まれというか実家もあるのが兵庫県の辰野市というところで。
あ、なるほど。
城下町ですね。
あ、はい、そうですか。平田市でしたっけ。
辰野市。
あ、辰野市、失礼しました。人口はどのぐらいある。
確か4万少々だったと思いますけど。
そうですか。はい、わかりました。次の、質問なんですけれども、成人会静内病院の、まあ、お医者さんということで、専門はじゃあ内科ということ。
そうですね、内科で、まあ、胃カメラとかそういうので、どちらかというと専門が消化器関係かなと思いますけど。
なるほど。まあ、静内と言いますと、まあ、日高管内、全域からですね、患者さんいらっしゃると思うんですけど、こう静内で特に多い病気なんていうのはあるんでしょうか。その消化器系の疾病というか病気の中で何か特別感じることございますか。
いや、まあ別に他のとこと変わらない
ですけどね。ああ、特別っていうのはないんです
ね。特別はないです。外科だなんかで あれば、その馬外傷というかね、そういうのがよくあるので、
あ、なるほど。
そういうのは 目立ちますけども。
あ、そうですか。はい。静内の方へ勤務されても何年ぐらいなんでしょうか。
静内に来たのは1994年の7月で、まあ、ちょうど8年ぐらいですね。
あ、なるほど。
ただ、まあ、その間にちょっと応援で、奄美大島の名瀬に3ヶ月、
はい、
山形県の新庄に1年行ってたので、まあ、その分差し引かないといかないんですけどね。
あ、なるほど。そうしますと、その奄美大島へも、この系列の病院の。
そうです。特集会グループ、全国各地にあるので、
はい、
応援に行かされるというか、行っちゃうという感じですね。
そうしますと、徳田虎夫さんの、もう関係の病院ということですね。
そうですね。
特集会というのは、はい。あ、そうですか。まあ、静内で、まあ、8年近く、まあ、お住みになってですね、例えば、お住まいになって、20軒道路というところに、こう、桜並木があるんですけども、まあ、その他いろいろなところがあると思うんですけども、何か興味深い点というのはございますか。住んでいてですけども。
住んで、まあ、最初、やっぱり北海道に来て、やっぱり景色がね、素晴らしいなと思ったんです。日高山脈とかね、よく見えて、
はい、
幌尻岳とか、カムイエクウチカウシとか、いろいろ山が病院からも見えますし、
はい、
非常に感激しました。
あ、そうですか。
あとはやっぱり気候がね、やっぱり北国ですので、夏が短くて、
はい、
本格的なものが来なくて、冬が長いと。
ああ、なるほどね。まあ、平田先生はその登山などはなさるんでしょうかね。
いや、登山はちょっと経験ないんですけど、ね。
ああ、そうですか。じゃあまあ、幌尻岳にしても、ゆっくちかうしにしても、遠くから眺める
か。そうですね、眺めてて、まあ、非常に時々感激しますね。
ああ、なるほど。高山植物とかそういうものには興味。
そうですね、アポイ岳に登ったことがありますので、ああいうので見たりとか、うん、そういうのは知ってます。
そうですね、アポイ岳っていうのは標高が低い割にですね、いろいろな高山植物を観察できるとても面白い山だということで、地元の小中学校では日帰りで登山をしたりする山なんですけども、まあそこへ、まあ、登山されたということで、珍しい花は何かございました。
いやいや、僕は花の名前はよくわかりませんけど、まあ綺麗な花がいっぱい咲いて
る。ああ、なるほど。そうですか。はい。ちょっと話が変わりますけれども、まあ実は私はアイヌ語ペンクラブの事務局長というのも務めておりまして、平田先生にアイヌタイムズをご購読いただいております。このアイヌタイムズの存在はどのような方法でお知りになったんでしょうか。
調べてみたら、北海道新聞の記事ですね。96年の9月22日の記事が目についたので、はい、
なるほど、
それからだと思います。
あ、なるほど。じゃあ、北海道新聞を、まあ、お読みになって、
はい、
申し込まれたと。
そうですね。ね、で、創刊した時も記事が出てましたんで、まあ、なんとか取り寄せてみようかと。
あ、なるほど。いや、ありがとうございます。
いや、
貴重な、貴重な孤独者です。
読んでても、まあ、やっぱり辞書引かないと半分ぐらいしかわかりません。
ああ、なるほど。まあ、このアイヌタイムズっていうのは、アイヌ語で書かれた集 新聞ということで、まあ、私を含め16名の仲間で作ってるんですが、まあ、編集者は浜田隆さんという小樽在住の方なんですが、まあ、先生自身はですね、このアイヌ語をいつ頃から勉強を始められたんでしょうか。
一応最初にアイヌ語関係の本を買ったのが1985年でして、その時にあの、はい、言語という雑誌があって、そこに特集でアイヌの言葉と文化というのがあったんです。
なるほど。
まあ、それ見たあの本屋さんで見てですね、まあ、はい、面白そうだなと思って買ったのが最初だと思います。
ああ、なるほどね。その言語というやつですと、いろいろな言語関係の専門の論文が載っている雑誌ですね。
そうですね。
それでアイヌ語も
知ってたんです、特集があったんです。それで、まあ、いろいろと、あの、茅野しげるさんの話も載ってたし、面白かった。
なるほど。なるほど。そうですか。まあ、このアイヌ語をですね、勉強されて、こう、魅力というか、面白みというのか、そういうのはどこの手にあると考えています
か。まあ、それは多分日本列島の中ではですね、はい、北半分はそのアイヌ民族がもともといたんだと思うんです。で、だからまあ、マイノリティというかね、そういう立場でそのまあ非常に貴重というか大事なもんだと思うんですね。
あ、なるほど。
だからまあいろいろあのアイヌの人たちがここの日本列島の北半分ぐらいに住んでて、それでいろいろと交渉文芸というかね、伝えてきて、昔話とかユカラとか含めてですね、
はい、
そういうのもあって、まあそういう意味で非常に大事なものじゃないかなと思ってます。
ああ、なるほど。まあそうしますと、そのアイヌ語をまあ希少であるということで、まあ平田先生はそれをまあ受け継いで少しでも残そうとか、そういう考えは、
もちろん それがまあ一つのあれだ、目的というか、
はい、
ですね。やっぱりこれほっとくとやっぱりなくなってしまうというか、それはまあ他の世界の少数民族の言語とか見てても、そういうのがこの最近どんどんね、なくなっているという状況がある、ということが知られてますので。
はい。わかりました。まあ、ちょっと話変わりますけれども、あの、猿ですね、3月27日、静内在住のあの、葛野達次郎さんという方が、まあ、お亡くなりになって、まあ、先生も何度かあの、診察されたというふうに伺ったんですが、その中でなんかアイヌ語で、いらんかなくてというふうに話しかけられて、反応があったというふうにちょっと聞いたんですが、その辺のお話聞かせていただけますか。はい、
ですね、葛野達次郎さんにはですね、まあ、1994年の8月ですね、22日かな、最初に、あの、往診で行ったんですけど、その時だと思うんですけど、イランカラプテと呼びかけました。
はい。
まあ、そしたら、まあ、少し、あの、びっくりされたような顔をしてですね、まあ、出身を聞かれたんです。
ああ、なるほど。
で、まあ、兵庫県の方ですって言ったら、うん、まあ、ちょっとがっかりされたような、まあ、その意味が僕にはまだわかりませんけど、
うん、
まあ、多分、北海道出身の人がもっとあのアイヌ語を勉強してくれたらということじゃなかったのかなと僕は思ってますけど、うん、
なるほど。はい、わかりました。今日はあの成人会の静内病院内科部長をお務めの平田邦明さんに お越しいただいています。なぜですね、今回出演いただいたかというのをちょっとお話しさせていただきますが、平田先生は静内から毎回ですね、二部谷へ車で、いらしてラジオを、まあ、車のラジオで熱心にこの FM ピカーシュを、まあ、聞いてくださっている。そして3月の放送の際はスタジオに直接いらしてですね、まあ、見学をされました。そして毎回ではないですけども、E メールでこの FM ピカーシュに対して熱烈な、あの、激といいますか、あの、激励のメールをいただいておりますので、今回は直接ですね、この FM ピカーシュへお越しいただいて、お話を伺いました。本日は成人会静内病院内科部長の平田邦明さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。